ますますよし。ザ・ホリデープロジェクト。
このコーナーは山、波、佐久町、よしの提供でお送りします。
はい、ということで、このコーナーでは新鮮な素材で美味しいますますイヨシブランド認定品を製造販売している企業お店の方にいろいろと秘密を伺っておりますが、はい、今週はね、明日イベントがあるんですって。3月7日日曜日、イヨシサレダニ。よくサレダニが出てきますよね、このコーナー。
そうなんですよ、
僕サレダニ大好きやから。
でもサレダニってこれ読めないですよね。人弁に左と書いてお礼の礼に谷で、サレダニ、
サレイダニと書いてね、
はい、
サレダニなんですけども、こちらで明日黄色い丘のイヨミモザ祭りというのがあるんですって。
うん、
ということでちょっと主催者の方にそのお話を聞こうということで電話がつながりました。もしもし。
もしもし。
あ、相沢あつきさんでしょうか。
はい、そうです。
はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
相沢さん、この黄色い丘、僕一度行ったんですけど、
はい、ありがとうございます。
ちょうどあの蝶々が来てる頃で、
はい、
あれは秋だったからちょうど黄色くなかったんです。
あら、
アサギマダラ、
アサギマダラのシーズンで、はい、で、 でも黄色い丘って書いてるから多分菜の花がブワーっと咲いてるんやろうなと思ってたんですが、
はい、
そこにミモザもあるんですか。
そうです、あの、まあ、黄色い丘という、うん、縛り、黄色い、はいはい、イエローキッチンが、いて、黄色い丘は、狼狽であるとか、黄色い丘芝あの色の草木を中心に植えています、
うん、あ、黄色いお花たちが、
はい、
ちょうど今時分から春先にこの咲くような黄色いお花がいっぱいあるということですね。
そうですね、あの、うん、本当はまあ通年黄色くあってほしいですけど、
はいはいはいはい、
まあちょっと難しい話なので。
なるほど。
シーズンシーズンの、まあ、1月は狼狽であるとか、
うん、
2月からミモザが咲き、
うんうん、
後半から菜の花、これから菜の花のピーク。
なるほど。
はい、
で、イヨミモザ、イヨミモザ祭りということですけど、イヨミモザって何ですか？
イヨミモザは、うん、今年あのサレダニでブランド化したミモザなんですけれども、
はい、
今年したばかり。あの、
イヨ市内で育てられた、うん、ミモザの総称。
はい、
をあの今現役の協力隊の子がネーミングつけてくれて、
はい、
今年からあの出荷であるとか、
なるほど、
あの販売販路拡大で始めました。
協力隊ということでしたけども、うん、相沢さんはその地域おこし協力隊として、
はい、
こう伊予市に来たんですよね。
そうです。
で、今はもう卒業されたので、うん、地域おこし協力隊 OG ということで今日出演していただいてるんですが、
うん、はい、そうです。
相沢さんはどうして地域おこし協力隊に来たんですか？
サレダニの方とたまたま知り合って、
ほう、
新しい協力隊、その2016年の人がいないから、
はい、
来てくれないかと熱心にお誘いをいただき、
へえ、
はい、
なるほど。
あとはあの、小学校が15人とかの小規模小学校なんですね、
うんうんうん、
山の学校、
はい、
なので田舎で子育てしたいなと思って応募しました。
あ、え、相沢さんもご結婚もされてお子さんもいらっしゃるということなんですね。
はい、おります。
あ、じゃあご家族みんなでいらっしゃった。
そうですね、
地域おこし協力隊ってそういう家族でも来られる方いらっしゃるんですね。
愛媛県下では子育てしながらの女性隊員は当時で、まあ、私だけ、
うん、なるほど。
基本はまあ男性ですよね。男性がお子さんいるのは何人かいますけど、
へ、
子供を育てながら母親隊員っていうのは、うん、まあ、出張とかもあるんで、
なるほどね、
なかなかちょっとハードルが、はい、
少ないけども OK は OK ということか、
はい、もちろんもちろん、はい、あの夫婦でやってる人もいます。
あ、夫婦で、
じゃないですけど、
なるほど。相沢さんのその出身地、地元はもともとどちらなんですか？
まあ、神奈川です。
あ、神奈川だ。だいぶ都会からじゃあ来られたことになるんですね。
そ そうですね、あの、うん、そうですね、まあまあ、だいぶ行ったり来たり、ちょっと15年なんで、
うん、
あのとあまり神奈川のこととか、まあ、覚えてない、
もう、もうそのぐらいになったか。
そうです、もう完全に、まあ、もちろん、伊予弁も喋れますし、一人もできるんで。
なるほど、
はい、
神奈川からサレダニって言ったらもうアマゾン行くようなもんやぞ。
そんな
アマゾン、まあ、あの最初は大人は山の中だったんですけど、都会から山はやっぱりあの、ムカデとか、
ああ、おるよ、
はい、ま、マイナートラブルはすごかったです
ね。マイナートラブルね、
寒さ、山の寒さ。
なるほど。
そっか、そうですよね、
はい、でそこでしばらくそういう協力隊としてのお仕事をされて、
はい、
でそのミモザなんですけど、
はい、
もともとあったんですか、ミモザ。
はい、2012年の開墾当時、
うん、
2本あの植えた方がいらっしゃって、
2本、
うん、2本だけ、
はい、植わってました。私が行った時も植わってました。
へえ、
は
い、開墾ということは、あの黄色い丘は2012年ぐらいからできてきたものなんですね。
はい、はい、あの耕作放棄地だったところを地域の方々、まあ、松浦さんという人が中心になって、ランドマークを作ろう、サレダニに来てもらえる観光地を作ろうという目的で開墾されました。
なるほど。
へ、
あれ、それでみんなに来てもらおうと思ったら、ちょっと山奥なんでやっぱり車の方多いんで、下にあれ駐車場みたいなところもありますけど、ああいうのも作ったんですか。
そうですね、あのものすごいパワーで、
うん、
イベントがあるとか言うと、うあの全部草刈ってくれ、松浦さんが、
もう
一人で草刈ってくれたりとか、
は
あ、あとトイレがないって言ったら自費でトイレ作っちゃったりとか、
なんと松浦さん、すごいじゃん。
あ、すごいんですよ。
あ、そうですか。
電車みたい。
すごいすごい。そうですか。
まあ、それが今となっては本当に県内外から多くの方が訪れる観光スポットになったっていうことですよね。
うちの近所の土手でももっと草買ってくれたらええのにと思うけど、誰も買ってくれんのやけど。松浦さん来てほしいな、うちの地区にも。
いや、松浦さんは黄色い丘に来てもらうことが目的なので、他の、
すいません、
他の草は一本も切りません。
他の草、
そうですよね。
そういうことだよね。伊坂家の周りは切ってくれないんですね。
はい、
でもじゃあその黄色の丘からミモザがこれだけ増えてきたっていうのはどうしてだったんですか。
国際女性デーにイタリアの週間、3月8日なんですが、
はい、
男性から女性に感謝の意味を込めてミモザを贈る習慣があって、でそれが、2015年ぐらいから、まあ、インターネットでちょいちょい日本でも出るようになってきたので、
なるほど、
はい、それがきっとあの有志でもブームが来るなっていうふうに思って、2014年、2017年に、
はい、
あの活動の一環で7本のミモザを植樹してもらったんです、松浦さんに。
なるほど、
はい、でそれがあの開花、去年から見頃を迎えて、あのすごく話題で来て、それをミモザを 見に来てくれる方もすごく多くて、
はい、
はい、それで、さらに、15本、
うん、
植樹して。
なるほど、そうですか、
はい、どんどん増えていったと。
ちょっと見に行こうと僕思うんですけど、
うん、
はい、ぜひ。
菜の花とかロウバイとかはあったら僕わかるんですけど、ミモザっていうのは木なんですか。
はい、木です。
言ったらわかる、
はい、あのひときわ黄色いので、
お
丘の外からもわかりますし。
なるほど、結構背の高い木なんですか。
はい、日本はもうめちゃくちゃ巨木です。
あ、そうなんだ。
もうだってよく私たちが目にする状態のは、本当に黄色い小さいポンポンみたいなお花がちょっとブーケ状になってたりとか、リースになってたりとか、
もう加工されてる
やつ。
加工されてるやつね、
はい、そうなんですね。
実際は木なんですね、ミモザは。
そうです、木です。
へえ。
ただ最近なんか東京の方とかでもすごいミモザって人気なんですよね。
うん、そうですね、あの全体的にその、まあ、もちろんブーム、国際女性デーにミモザを飾ろうみたいな、風潮があって、
はい、
あの東京のフラワー市場からも、
うん、
足りないからちょっと出荷をお願いしたいという連絡が来ました。
そういうことや。森会長の発言でちょっと売り上げ伸びたりしとんかもしれない、ね、
それは関係ないと思いますが。
関係ないのね。うん、それで明日の黄色い丘のイオミモザ祭りというのはこれどういうことされるんですか。
基本は、はい、直売会、そのイオミモザの、はい、黄色い丘に来ていただくのが目的なので、
はいはい、
来ていただいて、うん、感謝の気持ちで1本500円でお譲りする
へー、うん、
ですけれど、まあ、ちょっと本当に数が限られてるので、うん
はいはいはい、
もう、10時からの販売で、
うん、
売り切れごめん
売り切れごめん、うん、はい、
はい、
分かりました。他にもなんか、はい、どうですか、食べ物とかなんかあったりするんですか。
はい、2月中旬に、うん、東京から移住、タレダニに移住してきた、
ほう、
コーヒー焙煎で起業する30代の男性がいて、
はあ、
その方が黄色丘でのコーヒー販売、レビュー会お披露目。
なるほど、
はい、
なるほど、
いろいろちょっと情報がいろいろ増えちゃうんですけど、はい、秋田犬
を、
うん、はい、松浦さんが飼っていて。
松浦さんすごいね。
そうなんですよ、
うん、
すごい人なんですよ。
おうおう、
獣害対策で、
おう、
秋田犬飼い始めて。
なるほど、
はい、それもいますし。
いますね。
はい、あと移動自動版と、うん、ハンドメイドマーケットと、うん、まあ、キッチンカー。
あー、なるほど、ちょっと賑やかやね。
うんうん、
そうですね、はい、2ヘクタールあるので。
そうそう、広いのよね。本当に丘になってて見晴らしもいいし、
うんうん、
あそこが黄色く染まってたら相当いいよ。
あ
ー、わーっと黄色い中ね、秋田犬がぼーっとおるわけよ。
あー、絵になる。
なるね。
ねえ、真っ白の犬がね。
真っ白かな。
いや、秋田犬って白くないんですか。
さ、触れそう、秋田犬。
秋田犬今19キロ。あ、赤ちゃんなんで。
赤ちゃんだけど19キロ。あ、赤ちゃんか、は
い、赤ちゃん、
赤ちゃん秋田犬はもうめちゃくちゃ可愛いよ。
でも赤ちゃんでも19キロもあるんですね。
赤ちゃんでも19キロ、それが秋田犬やから。やった、ザギトワごっことかできるね。
できません、できません。で、自分が滑れないで。
すげえすげえ。あ、そうか、わかりました。
はい、
はい、
じゃあ明日のイベント盛り上げてください。
はい、はい、ちょっと混雑が予想されるので。
あ、そうか、
ツイッターで情報を取りながら来ていただけると嬉しいです。
わ、うんうん、かりました。
はい、
はいはい、ということで地域おこし協力隊 OG、明日はですね、イオミモザ祭り、黄色い丘のイオミモザ祭り主催者ということになっております。相澤敦樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。失礼します。ごめんください。
では最後にますますイヨシインフォメーションです、うん、今日紹介しました黄色い丘のイオミモザ祭り、明日3月7日の日曜日、イヨシサレダニの犬寄せ峠の黄色い丘を会場に行われます、
はい、
場所は国道56号線犬寄せトンネル上部にある標高300メートルの場所にあります。
そうなのよ。
松山や川内および、伊予インターチェンジ方面からのご案内ですと、うん、国道56号線を内子方面に南下してもらって、うん、犬寄せ峠および東方トンネルを抜けてすぐ20メートルほどで県道222号を左折してください、
はい、
そしたら看板が見えてきますので。
看板があります、
はい、そこに駐車場があります、
はい
はい、トイレも2個しかないのでできる限り済ませてから行くようにしていただけるとありがたいです、
うん、そうですね。
開催時間が朝10時から午後3時、駐車場は十数台ほどなので、お近くの方ぜひ徒歩でお越しいただけたらと思います。
はい、
はい、詳しくは犬寄せ峠の黄色い丘で検索していただくと、うん、アクセス方法など詳しく載っていますので、ぜひご覧ください。
車を降りてから、
はい、
割と泥道を、
うん、
まあまあ歩きます。
あ、
上りを。
じゃあスニーカーの方がいい。
スニーカーとかその歩きやすい感じが、米倉涼子さんみたいな格好ではちょっとしんどいかも。
ヒールでカツカツではない方がいい、ね、
ちょっと違います、
はいはい、ということで、ますますイヨシザ・ホリデイプロジェクト、このコーナーは山並佐久町イヨシの提供でお送りしました。